アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに開発。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターリーク代表の鈴木です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めますアストライドの高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第25回になりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回は SEO の自社で作るこうサイトの記事ですね。
はいはいはい。
これがこう資産になるよっていう風なお話でしたけども。
大事です。
その、大事ですね。この資産を、じゃあどういう風な価値があるのかっていう風に言ってる中で出てきたのが、AI に見つけてもらう。
そうですね。
ここの部分をちょっと今回もう少し深く掘り下げたいなという風に思っておりまして、いろいろと教えてもらえればと思ってます。
ぜひぜひ。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
改めてこの AI、今もどんどんね発展してきておりますけれども、この AI に見つけてもらうっていう部分のところを改めてちょっとどういったものなのか、 LLMO についてお話しいただければと思いますが、いかがでしょうか。
LLMO っていうと知ってる人は知ってるんでしょうけども、知らない人からすると何でしたっけ、
ポカーンですよね。
でラージランゲージモデルオプティマイゼーションなんですかね。
はい、最適化ってイメージですかね。
っていうことで、チャット GPT とかジェミニとかクロードとかが、ラージランゲージモデルって言われるものの抽象的な表現なんですけど、
大規模言語モデルって言われる。
あ、そうですね。で、それの、検索をしたときに、紹介してもらうって言ったところが、あるんですけども、紹介してもらうための施策を LLMO みたいなところで表現されたりとかします。
そうですね。
なので、チャットとかで検索したとき、調べ物したときに自社のサービスとか紹介をしてもらうような施策をしたいよねって思った人にはぜひ聞いていただきたい内容になるかなというふうには思います。高潔さんは1日にどれぐらい LLM、ジェミニとかチャット GPT とかクロードを使ってらっしゃいますか。
日にはよりますけれどもね、いろいろこう考え事をまとめたり提案書を作るよっていう時にはもうほぼ
使わない日はあるんですか。
使わない日ないんじゃないですか。それこそ昼間からお酒飲んだ日ぐらいじゃないですか。
確かに。
そう、そういう時には使わないの。
私も 1,2 年ぐらい前とかになってくると、毎日契約してから1回は使わないとなとかっていうようなタイミングの時もあったんですけども、今はもう自然とチャット GPT を立ち上げてもう質問したりとかして
る。もう完全生活環境に入り込みましたね、AI 検索というのは。
本当にユーザーの行動変わってしまってるって思います。はい。でもちろん使ってらっしゃらない方は使ってらっしゃらないと思うんですけども、Google 検索したら上に AI による概要みたいな形で、
出るようになりましたね。
で、これ結構間違ってること多いんですよね。で、間違ってることが多いので、私としてはあんまりこうそこ見ていない、当てにはしないって形で、もう実際のホームページの方を見に行ったりとかするんですけど、人の話を聞くとみんなそこ読んで分かったという形になっている方が一定数いらっしゃるので、昔は SEO って言って Google 検索させて、自社のホームページに誘導するみたいなことを力入れてたとかっていったところあったと思うんですけども、最近でいくともう本当に AI に教えてもらうとか、検索しても AI が一時回答しているみたいな世界観になったりとかするので、いかにそこが大事なのかみたいなところが、本当に1年経ってよく見えてきたところかなというふうに思います。
この検索体験の変化ってすごいなっていうふうに思ったのが、一番最初こう Google が出た時ってどこに散らばってるか分かんないこのウェブを検索することができますよっていうようなハブ的な機能だったじゃないですか。なので最終的な目的はサイトにつなぐことであって、でそのハブとして機能してるのが Google だったのが、今やお前らのサイトの情報から良いものを集めてここで完結しちゃうからねっていう、この主従関係逆になっているところが、この二十何年で行った Google の大転換だったんだなって改めて感じてましたね。
そうですよね。そういう意味においては集約して Google が AI による概要ということで回答してるってところにおいては、本当にもう些細なキーワードについてはもう Google が回答してくると、言ったところがあって、ひどく一般的なキーワードはもう AI がもう一時回答してしまってホームページには来ないっていう世界が起こってるかなとは思います。
そうですね。ゼロクリックっていうふうに言われる問題ですね。
そうですね。 で逆に例えば肩こりがあって肩こりの治し方とかって調べた時に、はい、まあ、いろんな治し方が出てくると思うんですけども、うん、最後具体的に商品を買うとか、うん、どこかの整骨院に行くとか言った時には、はい、まあ、具体的な商品名だったりとか、うん、具体的なその整骨院名を知りたいみたいな話になってきますので、うんうん、まあ、そこにはやっぱり需要は絶対残るんですよね、うん、解決が AI ではできないということですよね。
そうですね、
うん、ということは狭いキーワードなんだけれどもすごくこう育てられたユーザー、もう今すぐ、うんうんうん、今すぐ客がやってきやすいという形にもなってるってところがあって、うん、そこがあの AI が出てくる以前と以後では大きく変わるかなというふうに思ってます、うん、言い直すとですね、幅広い SEO の記事を作るんではなくて自社が解決できる内容のサービスとか商品とかの解説ページっていうのがすごく大事な時代になったかなというふうに思いますね。
あ、なるほど。もうこのサイトでこういった悩みに解決できますよっていうものに対して忠実なものをどんどん載せていく、
う
ん、
そうですそうです、
っていうことが結果的にそのピンポイントで調べられた時に、AI が検索上位に、まあ、上位というよりかは自分たちのその入れ込んだテキストを引っ張って、うんうん、AI の概要としてこう作ってくれるよっていう状態になるよっていうことですね。
そういうことです、そういうことです。で前回の時にちょっとお伝えしていた、例えば私が昨年精神ダンパー食わなみたいな、うんうん、ね、はい、うん、耐震工事をしようとした時に、はい、まあ、精神ダンパー食わなって調べてたんですけども、はい、そういう工務店さんのホームページが見つからなかったっていう経験があります、はい、うん、でこれでもこんな検索する人誰がいるんだみたいなとかがあるので、今までは放置され気味だったりとかするんですけども、はい、まあ、こういう、 こう一個一個の事例を丁寧にアップしていくと、うん、紹介されやすいみたいなところはあるかなとは思うので、うんうんうん、今まで検索ボリュームが少なくて重要としてなかったようなところに、はい、うん、より注目したコンテンツ作りみたいなところも大事になるかなとは思います、
うんうんうん、おっしゃる通りですね。うん、そうですね。このマスを取るのか、ニッチを取るのかという大きな戦略の中で、やはり LLM を意識するのであれば、ニッチ戦略に行った方が勝ちにつながりやすそう。
そうですね。
では先ほどの話からこれはどういう風にしていけばよろしいんですか？
LLMO に、はい、まあ、拾ってもらうためには、うん、いくつかそのベースとなる部分があって、
はい、
一つは半年ぐらい前に LLMO が、うん、例えば Wikipedia だったりとか、
はい、
あとノートって言ったところ、
うんうんうん、
まあ、そういうような大手メディアのところから拾ってるよっていう調査データがあったんですよね、
はい、
なのでそういったところに掲載されるって言ったところは、うんうんうんうん、一つ AI に見つけてもらいやすいポイントになるかなと思いますので、はい、うんうん、記事を自社のサイトに載せるのも大事なんですけれども、はい、LLM が参考としているサイトに掲載するっていうのも大切な動きの一つに今の状況ではなってますね、
うんうんうん、確かに拾いやすいそのサイトありますもんね。傾向よくノート取ってくるなとかってあるので、うん、そこら辺に対して情報を投げていくっていうのはすごくいいと思いますね。
はい、でもう一つがやっぱり自社のサイトでいっぱい発信してほしいんですよね、
うん、
やっぱり流入先がノートだったとしてもちょっともったいないっていうところもあるので、
そう思います思います、
はい、なのでやっぱり自社のサイトを紹介されてほしいって思うので、うん、自社のサイトも載せてほしいんですけど、うん、自社のサイトに載せる時には一定 SEO の評価がされていないと拾ってもらえないですよね。
うん、確かに、うん、
例えばですけども、はい、桑名工務店に仮に100社の工務店さんがあったとした時には、
はい、
うんうん、じゃあどれから探すかってなった時には、はい、一番知名度があったり実績があったりとか、
はい、
口コミがあったりとか、
うんうんうん、
アクセスがあったりとか、はい、まあ、そういったところのものを紹介したくなりますよね、はい、Google としては、うん、そうですね、逆に今日作られた工務店さんのサイトとか、うん、
はい、
実績が確認できないサイトだったりとか、うんうん、そういったところのホームページはやっぱり Google が紹介する、 AI が紹介するって言った時にも紹介しづらい形になります、
はい、うんうん、
でそうならないためにもやっぱり紹介されやすい基盤となっているサイト作りが大事だというふうに思ってまして、
うんうんうん、
まあ、それが SEO 対策につながって結局 SEO 対策ってことになっちゃうんです、
うんうんうんうん、
で具体的にはですね、やっぱりこう質のいい記事が入っていたりとか、はい、運営歴が長いサイトであったりとか、うん、いろんなサイトから紹介をいただいているサイトだったりとかっていったところが Google としては評価高いので、
うんうんうん、
そういうサイト作りをしないといけないって形になりまして、
うん、
結局 LLM ですよね、はい、AI から紹介受けようと思ったとしても、うん、SEO 対策は基盤として必要になってくるという世界ではあるんですよ、
うんうんうんうん、
なのでそれをやった上で独自のコンテンツ発信をしていただきたいなというふうに思います、う
ん、確かに LLMO が出てきたからじゃあそこに全力で舵を取るんだっていう発想よりかは、うん、SEO をしっかりやっている先にそういったものも引き付いてくるっていうようなイメージなのかなというふうにお聞きして思いましたね、
はい、
その意味ではこう自分たちのこうストーリーとかをどんどんとサイドに上げていく、自分たちその強みとしているものをサイドに上げていくっていうのが非常に大事だと。
ケースは少ないけど細かく聞かれるお客様のことってあると思うんですよね。例えば、はい、うん、どこで作られてるのだったりとか、材質の話だったりとか、
うんうんうん、
商品スペックはもうどこよりも細かく書いてほしいなというふうに思いますね。
そういった細かい仕様なども入れていくというのは非常に大事ですか？細かすぎることはない。
そうですね、ホームページに載せる分において自社の商品をどこまでも細かく書いたところで、うんうん、問題にはならないと思うので、うんうん、やっていただきたいなと思いますね。
逆に情報薄いよりかはそちらの方が全然有意義だっていう。
そうですね、他の会社さんで紹介されて他の会社さんの方に行ってしまうぐらいだったら自社の方でいっぱい紹介してほしいなと思います、
うんうんうん、確かにおっしゃる通りですね。そういった意味でこれまでの、ね、お話なども含めてじゃあどういう情報を発信していけばいいかなというふうにこう考えてもらうきっかけになればいいなというふうに思いますね、
はい。
その中で改めて怖いなというふうに思ったのが、前回ちょっと前のお話のところで、社長さんの日記をホームページに書くのはちょっとみたいな話あったじゃないですか、
はいはいはい、
日記ばっかり書いてるとあれですかね、社長さんの名前で検索したときにこの社長さんは普段お昼ご飯こんな食べてますみたいなAI の概要してくるのかなと思うとちょっとそれはそれで面白いなと思っちゃった自分がいました。
確かに社長さんの名前のパーソナリティを教えてっていうと出てくるかもしれないですね。
ね、分析としてねご自身の名前でこういうところ行ってきました、どこどこ行ってきましたっていうふうな部分が、はい、まあ、キュレートされるというふうになったらそれはそれで怖いなというふうにも思っちゃいましたね。
確かに確かに。
はい、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この間私この LLMO の関係でうわーっていう風に思ったのが、はい、パークテキシティに、はいはい、ポッドキャストについて質問したんですよ、
はいはい、
そしたら出典元がアストライドになってて、
お、いいじゃないですか。
いや、いいんですけども私が知りたくて聞いてるのに私のサイト出したらどうすんだと思って
なるほど
嬉しいんですけどもそういうことじゃないんだよなっていう風に思ったことはありましたが、でも訪れる未来ってそういうものなんだなっていう風に思いましたね
なるほど、
うん、
そういう未来にしたいですね。
いや、本当ですウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグ、ウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら。すずり@astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますのでそちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。